今回は引き寄せの法則について学んでいる方でも、意外と見落としがちなとっても重要なお話をしたいと思います。で、それは願っている状態が今の現実を引き寄せているという、ちょっと矛盾に聞こえるかもしれないですが、実はとっても深くって大事なお話なんです。まず具体的な例を挙げてみますと、彼氏欲しいな、彼氏ができますようにって願っている時、実は彼氏がいない状態をちゃんと引き寄せているんですね。意味わかりますか？彼氏欲しいなを引き寄せているんです。で、お金欲しいな、あと10万円ぐらい常にプラスの収入があればいいのになって思ってる時、それを思い続けている間はずっとお金欲しいなって、こんな状態が引き寄せられます。どうして仕事がうまくいかないんだろう、もっとこうなりたいのにって考えている時は、まさになんでうまくいかないんだろうが引き寄せられて、それが続くってことなんですね。で、これってどういうことかっていうと、欲しがっている状態そのものが今はそれがないっていう現実を強化し続けちゃってるってことなんですね。で、それはちょっと困りますよね。それは自分の意図とは違う引き寄せになってしまいます。ではどうやっていけばいいのか、どうすることが本当に欲しいものを引き寄せることになるのか、今日はこのとっても大事なところについてお話ししたいと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。で、ところで、量子力学の世界には観測問題というものがあります。観測する、つまり見る、そして思考するということで、観測した通りの世界になるという考え方ですね。で、もちろん量子力学とスピリチュアルや引き寄せの法則はあくまでもこういう考え方もありますよねっていう、三次元物理空間の歩き方といった、一つのより良い生き方のツールっていう感じなので、信じられないから使わないっていう方がいてもいいと思います。で、逆に便利なものは何でも使ってみたいっていう方がいてもいいと思うんですね。なので、誰もが自分の人生にとってより良いもの、最善のものを取り入れていけるといいなって思っています。ということで、量子力学や引き寄せの法則のところから考えると、実際に今現在も自分が考えている通りになっていることが多いっていうことなんです。で、ネガティブなことばかり考えている方は、実際に日常がネガティブだらけかもしれませんね。そればっかり見えちゃうので。で、反対にですね、とっても幸せなことがなくても、なんか平凡だけど平和だなって思っている人は、その通りの現実を体験していると思うんですね。なんか平和って感じですね。で、そして脳はとっても省エネなんですね。いつもと同じことなら、もうわざわざ認識していないんです。いつもと同じはずっていう脳自体が思い込みで行動しているんですね。行動っておかしいですけど、認識してるんです。例えば体が勝手に動くこと、無意識でやってることってたくさんあると思うんですね。朝歯磨きをするとき、案外半分しか目開いてないのに歯磨きできますよね。歯ブラシを取って、歯磨き粉のキャップを取って、歯磨き粉を絞り出して、キャップを閉めて、歯磨き粉を元あったところに戻して、そして利き手で歯磨きしますよね。これ毎日いちいち意識してないと思うんですね。まず歯ブラシを、どっちの手に持とうか、歯磨き粉のキャップはどこに置こうかな、何センチぐらい歯磨き粉を絞り出したらいいんだろうとか、そんなこともいちいち考えてないですよね。で、こうやってもう長いことルーチンになってしまっているものについては、脳はわざわざイメージ まあエネルギーを使ってないってことなんです。まあしかもですね、少し先の未来のイメージを見せているんですね。で、その視覚という目に見えるものすらですね、もう現実ではない可能性が非常に高いんです。脳の勝手なイメージだったりするんですね。まあ、例えばコップをここに置いてお茶を注ぐ。こんな作業すらですね、もう脳はその景色を準備してるってことなんです。まあ、新しい情報として取り入れているわけではなくて、きっとそうだろうっていう過去の映像の使い回しなんですね。で、そこにもし新しい情報があれば、新たに取り入れるっていうことを脳はしているんです。なので、同じだって無意識で生きてしまっていると、脳は今までの情報を使い回ししてくるので、新しいものに気づきづらいんですね。これはいわゆるスコトーマという現象でもあります。不要なものは削ぎ落とすっていう現象ですね。じゃあ、どんな意識で過ごしていけばいいのかなんですが、ここで重要になってくるのが、まずは欲しがる意識からすでにある意識にシフトしていくことなんですね。彼氏が欲しいではなくて、素敵なパートナーシップを築いている私として毎日を過ごす。お金が欲しいではなく、ああ十分豊かだよねって選択、その意識で選択や行動をしていくです。で、これって単なるなりきりじゃないんですね。本当にそんな自分だったら今この瞬間どう生きてるかなって、この視点で毎日を過ごしていくっていうことなんです。なので、パートナーシップをもうすでに気づいている人だったら、朝起きた時の気分はどうだろうとか、あと友達との会話の時の話題ってどんなだろう、まあ、自分をどんな風に大切にしてるかなって、こんな感じなんですね。で、豊かさに囲まれている人だったら、お金の使い方とかいろんなことの選択の基準はどんな感じだろう、時間の使い方は、自分への投資についてどう考えるかなって、こんな感じなんですね。で、これって今イメージとか想像してなりきるふりをするんですけれども、自分の中にもその要素がないとそのイメージすらできないはずなんですね。ということは、いわゆる、そうです、イコールですねイコールもう自分の中にすでにあるっていうことなんですよ。だからそれを現実化していけばいいだけなんですね。まあ、そしてですね、こうやって思考を変えていくには、まず先に自分がいつもどんな思考をしているのか、これに気づく必要があります。さっき言ったみたいに、常にもうあるのにあえてネガティブな考え方をしてないかですね。こうやって私いつもお話ししていますが、もう気づくっていうのはすごい大事なんです。で、さらに深掘りして無意識の部分にもフォーカスしていきたいですね。まあ、どんな思い込みとかパターンがあるかなって見つけていく作業です。で、そうするときっとですね、叶ってほしくないことを考えていることが多いっていうことに気づくと思います。まあ、これが初めの話ですね。彼氏が欲しい、でも今はいない。お金がもう少し欲しい、でも、まあ、お金が足りてない。仕事がうまくいってほしい、今うまくいってないっていう、こうやって割と叶ってほしくないことを考えてるんですね。だから欲しいと思っちゃうんです。で、この無意識に気づいていくのは、頭の中だけでやってもなかなか身につかないんですね。可視化しないと頭の中だけでさらーって流れていってしまって、あれ、さっき何考えてたっけって、これ年々あるあるになるんですけれども、なので常にですね、まあ、小さいメモ帳を持っておくとか、スマホのメモを活用するボイスメモを使うとか、まあ、こういったことで自分の思考の癖に気づく作業をしてみてください。いつも何考えてるんだろうを見つける作業ですね。まあ、とはいえですね、脳と潜在意識っていうのは、死ぬかもしれないっていうこと以外は現状を変えるのを嫌います。なぜなら、今までのやり方で生きてこれたからです。 そう、もう命を守るっていうことが最優先なんですね。で、今までも命を守ってくることができたからなんです。だから変えたくない。なので今までと違うことをしようとすると必死で抵抗してきます。なので新しいこととか場所、知らないこと、これはですね 100% 恐れが出てくるんですね。で、もしくはめんどくさいっていう感情で出てくることもあります。で、めんどくさいって変化の前兆っていう捉え方もできるかもですね。で、そうすると自分のめんどくさがりなこう側面もですね、愛おしくなるかもです。あー怖いんだな、変化しようって頑張ってんだなって、褒めてあげてください。で、そしてですね、大切なのはそれでも行動を継続して自分の見たい世界、欲しい未来をイメージし続けるっていうことなんですね。で、これは車のナビの目的地設定だと、まあ、それと同じだって思ってください。まあ、そういう自分になるって決めるってことです。で、そしてそれに向けて行動します。まあ、3ヶ月後はどうなってたいか。1年後は10年後、まあ、5年後、10年後はっていう感じですね。まあ、どんなに素晴らしくなってるだろうって、できる限り明確に、まあ、現実的なその道のりがイメージできる範囲で、まあ、思考しておくといいと思います。で、その時に不足とか、まあ、今は叶ってないっていう、そんなところからイメージしないことですね。まあ、常に自分の意図をですね、こうある、こうなりたい、こうだ、みたいな、この意図をですね、常に1メートル先にこう置いていくって感じですね。で、そしてその意図っていうのは、その未来が手に入った自分ってどんな選択をしてどんな行動をしているだろうかっていう、そしてその通りに過ごしてみるっていうことでしたね。そのふりをするっていうことです。その時の自分のふりです。で、毎日その夢やですね、目標に向かってきちんと意図をして、そしてその状態で行動すると、それが新しいパターンになって、それが習慣に変わります。で、するとですね、潜在意識も、まあ、死ぬ危険はないんだって、まあ、幸福感とか心地よさを感じ始めるようになるんですね。で、これが安心感です。で、今日お話しした常にあるっていう意識で生きるということ、これは引き寄せの法則の、まあ、本当のですね、本当の核心部分なんですね。もうあるんですよ。あるから想像できるんです。あるから願えるんですね。なので、もう願うのではなく、もうすでに自分の中に情報としてリソースとしてあるわけですから、すでにその状態の自分として今この瞬間を生きるんです。なので、願いが叶った時の自分ってもうとっても幸せなはずなんですよ。リラックスもしてるし、焦ってないし、そんなもう本当に、ああ、なんか幸せな感覚を感じるっていう感じですね。そうやって、そのもうすでにその状態の自分として今この瞬間を生きます。これも本当に先取りなんですね。その感覚と感情の先取りです。で、これは現実創造の秘訣かもしれないですよね。で、変化していくときって怖くなったり、信じられなくなったりして、やっぱり元に戻りたいって思ってしまうこともあったりします。で、その都度、本当はどうしたいのか、怖くても乗り越えて本当に叶えたいのかって、毎回問いかけをしてあげてください。で、これはすべて慈愛になります。望む世界が見たい。望む世界を見せてあげたい。それらを手に入れる自分を信じたい。信じてあげる。怖いねって言いながらも進みたい。進んでいく。これってすごい慈愛ですよね。そう。慈愛しながら確実に進んでいきましょうね。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。 よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そして、とてもわかりやすい地合いが学べるメルマガも配信していますので、よろしければご登録をお願いいたします。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。